もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、60歳です。
60歳。結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
63歳です。
63歳。お子さんは？
男の子が2人います。はい、
もう家出てんですか？まだ一緒に。
はい、県外におります。
あ、そうですか。はい、わかりました。はい、それでどんな？
今から2年半前にですね、
はい、
父が亡くなったんですけれども、
はい、
その時の遺産相続についてちょっと教えていただきたいなと思って、はい、お電話しました。
どんな内容ですか？
ですね、3人兄弟でして、はい、兄は他県におります、
はい、
で妹が近くにいるんですけれども、
はい、
遺産相続の手続きなんかも自分が詳しいから私がしてあげるからっていうことで、
うん、私が詳しいからっていうのはお兄さんの方、妹の方？
妹の方です。
妹の方がね、はい、
はい、妹が銀行用と郵便局用の承諾書を持ってきてこれに書いて、はい、それから戸籍謄本も2枚取って、
はい、
妹に託したんですね、
はい、
そしたらしばらくしで、
はい、
郵便局の方は3等分していくらだったからっていうことで振り込まれてきたんですけど、
はい、
銀行の方には振り込みがなくて、
はい、
どうしたのって言ったらなかったよって、最初からないよって言われて、
はい
はいはい、でまたみんなが集まる機会に通帳とかなかったのって母にも聞いたら、うーんってなんかちょっとごまかされたような感じで、
はい、で内容その他についての話し合いはなかったん？
なかったんですね。
なかったんですね、
はい、
お母さんもあなたも、
はい、
お兄さんも、
はい、
この妹にすっかり任せていたということですね。
はい、そうなんです。
で
けど、父の生前から妹はお金が足りなくなるとちょっと貸してって言って借りに来て、で返さなくてまた借りに来てっていう感じで、母から妹が来るたんびにねお金を借りていくと、もう相当なお金をね貸してるんだけどっていう相談は受けたことがあるんですけど、
それはそのお母さんがあなたに相談したということですよね？
はい、そうです。
で
だけど
ということは、はい、まあ大変失礼な言い方ですけれども、あなたの目から見ると、はい、非常に妹さんっていうのはお金にルーズで、
だけどまあ妹だからってまさかそんなことするとは思わなかったので、信頼して任せたんですけれども、
まあ、信頼してね、はい、妹だから信頼して任せたっていうのは分かりますけれども、
はい、
先ほど信頼して任せたっていうけど、ちょっと普通信頼はできないことですよね。
そうですね、
今
考えればそうだったんですけど、やっぱり父の介護とでまた父が亡くなって母もすぐもうその日にうちにも歩けなくなってしまって、
はい、
その介護の方で私も余裕がなくて。
だけどごく常識的に考えるとね、
はい、
この妹さんにその相続のことを任せて、
はい、
内容についての話し合いも3人ないままっていうのはちょっとっていうような感じなんですけれども、わかりました、
ね、
じゃあこの郵便局の方から知らせただけで、
はい、
あとの当然財産品目相続するための品目とかそういうものはないわけですよね。
そうですね、
相続のためのね、
はい、
どうしたらいいかということですね。
はい、
わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるのでお話を伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
こんにちは、中川です。
あ、すみません。 ません。よろしくお願いいたします。
は
い、
何点かちょっとお聞きしたいんですけども、
はい、
任せろって言われて任しちゃったその妹さんが、はい、銀行用のものを、郵便局用のものを持ってきて犯行したんだっていうお話でしたけども、
はい、
それは銀行さんやあるいは郵便局に出すその相続の届け出の用紙だけだったですか、
はい、
それともね、
はい、
ちょっと正確に聞いてほしいんですけど、遺産分割協議書っていうのを別に作ってそれにも判をしたというようなことはありますか。
もうちょっと覚えてないんですけど、書いたのはそこら辺をちょっとよく覚えてないんですね。
それともう一つね、さっき郵便局の分は3等分っておっしゃったんだけど、
はい、
その3等分っていうのは お兄さんと
4等分ですね。
お母さんの分も、
はい、
ということですね。
母にもですね。
で、それが等分なんですか。
はい、いえ、等分じゃなかったでした。母が子供3人で分けてって言ったんですね。それで、まあ、大体で分けて、その割り切れない分を母にっていう感じでした。
いずれにしてもお母さんの取り分の方が子供さんたちよりも少ないんですね。
そうですね、
とりあえずご質問が銀行と郵便局なので、
はい、
それに限定してお話ししますけれどもね、
はい、
そもそも残高がいくらがあったか全然わからないでしょ。郵便局だってその当分だとかなんとか、
郵便局の方はわかるんですけど、
わかるというのは残高証明見せてもらいましたか。
見せてもらってないです。
何でわかりますか。
妹がこれぐらいあったから兄弟さんにはこれだけで、あと残りのいくらは母にやったからみたいなことを言ったんですね。
妹さんの口の説明ですか。まあメモでもされたのかもしれないけども。
はい、そうです。
こうしてください、はい、死亡時点の残高証明で、死亡時点に存在してたものについて相続人のお一人から請求があれば、金融機関は必ず残高証明を出します。だから今からでも、
はい、
お父様その取引金融機関が分かるんであれば、
はい、
そこへお行きになって、
はい、
あなたが相続人だという立場が分かるものをね、
はい、
お父さんの除籍謄本と、
はい、
除籍っていうのはなくなったね、
はい、
それからお父さんとあなたとの関係ね、相続人だという関係のものをお持ちになって、
はい、
残高の明細について何も教えてもらえないから、
はい、
ということをおっしゃって構わないですよ。相続人が残高証明 の、 個別に単独で請求するのには全く金融機関は拒まないですから、その残高証明を請求されることです。それからね、郵便局に対しても同じことをやった方がいいです。
あ、
実際にどんだけあったのかっていう資料を、本当は荷物さんがね本当に詳しいからやってあげるっていうんなら、残高証明を全部揃えて、これこれこんだけあって、
はい、
でこれをこうするんだという説明をするのが筋なんで、それをなさらないのがすごくいかがわしい感じがするのね、
はい、
だからそれをまずやってください、
はい、
それとね、気になるのはさっきお母様の方には、
はい、
取り分が少ないっていうことになると、
そうなんです、
ね、分割協議書みたいなものがなくて、
はい、
代表者これこれの口座へね、まとめて送金してくれということならば、
はい、
もし金額に相互があればね、
はい、
彼女の方で一部除外して懐入れちゃったりとかそういうことをしてたらね、
はい、
問題できるんだけども、ちょっと心配なのはあなたが何に押したかわからないとおっしゃってるもんだから、
はい、
遺産分割協議書を作ってそれを添えて相続の手続きの依頼書も合わせて出すと、
はい、
そういう場合の方が多いんですよ。
もうなんか田舎なもんですから、
うん、
もうそういうことも知らなくてですね、
はい、うん、まあその田舎だろうがなんだろうが、
はい、
ご存じない方は結構いらっしゃるんでそれはいいんですけども、
はい、
あなたが万が一その遺産分割協議書なるものに判を押しておられて、その遺産分割協議書で取り分がもうこうだということで、
はい、
確定していたりすると非常に厄介な話になりますね。
とりあえずはその残高証明、
まず残高証明をお取りになって、
はい、
それでね、
はい、
できればそのこの相続の処理については分割協議書が出てるんですかって、まあ、相続人から聞くのも懈怠な話なんだけども、
はい、
わけは分からんうちに処理されたんだからって言っちゃえばいいから、
はい、
遺産分割協議書みたいな形で出てるんですかっていうことをお尋ねになって、それは何に基づいて処理をしたかっていうことですから金融機関が答えますから、
はいはい、
それもついでにお聞きになった方がいいと思いますよ、
はい、
でそこのところも判然としないようだったらね、その上であなた一人でその妹さんと何か話してもちょっと拉致開かないから、
はい、
どなたか弁護士のところへ相談に行っていただいて、
はい、
場合によってその協議書での処理かどうかすら補足できないようであれば、
はい、
弁護士紹介っていう手続きがあるから会紹介っていうのがね、
はい、
それで確認するとか、
はい、
手立てもないわけではないですから、まず残高証明だけは取った上で、
はい、
一度ちょっと弁護士にきっちり相談 してごらんになった方がいいと思いますよ。
あ、わかりました、はい、
よろしいですか。ちょっと加藤先生に変わりますね。
はい、
はい、
もしもし。
はい、もしもし。
まあ、今中川先生が教えていただいたように、あなた、
はい、
弁護士に依頼して、
はい、
そして処理した方がいいですね。あなた、
そうですね、やっぱり母にあまりこう心配かけないようにしたくて、
母に心配してないようにそのためにって、はい、そのあなたの気持ちの動きが問題なんですよ、
はい、
だって、
はい、
こんだけの妹にですね、相続、
はい、
の手続きが詳しいからって言って全部任せてハンコを押しちゃってですよ、
はい、
要するにあなたは現実を全く見てないんです。
そうですね、もうやっぱりたった一人の可愛い妹だからと思って、
だからそこがあなたの
そうなんですね、
うん、そこがあなたの言い訳です、はい、合理化です。それやってると問題の核心には絶対に通らないです。つまりあなたはね、
はい、
妹を見るにしろ何にしろね、
はい、
こうあってほしいっていう願いに従って現実を歪めて認識しちゃうの。
あ、
つまりあなたは現実を全く見てないんですよ。
そうかもしれないです、はい、
その態度を改めないで、母が心配だとかですね、
はい、
なんとかそういうような言い方をしてると、
はい、
これからもっと大変なことが起きますよ。
そうですね、しっかりちょっとやっぱり弱いと、心の弱いところがあるので、なんか忙しさとかに
こう、そうそうそうそう、またそこで始まるんですよ、
はい、
忙しいって、
はい、
もう常に言い訳なんです。
そうですね、はい、たまたま変わらなきゃって、現実を見なきゃって、はい、
そうです、これはね、
はい、
あなたへのメッセージとして受け取ってください、
はい、
現実を見ていきましょう、
はい、
現実で、あなたはずっと現実から目を背けて生きてきたんです。
はい、そうだと思います。
あ、今そうだと思います、すごいです。これが勇気って言うんですよ。
はい、わかりました。今から
うん、これが勇気、忘れないでね。
はい、
現実から目を背けないことが勇気って言うんです、
はい、
あなた今回初めてここで勇気を持ったんです。
はい、逃げないようにします。
はい、逃げないようにしましょう、はい、今日の勇気を忘れないように。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます、
はい、世の中を生きていくためには正しい現実認識が必要です。